第10回記念大会島田大井川マラソン in リバティが2018年10月28日に行われました。今年は快晴の良いお天気でした。これはおもてなしも2周年を迎えたということで、今月号はおもてなしの部分を強調したお写真が掲載されています。大会ゲストは荻原健司さんと荻原嗣治さん兄弟です。もお見えになりました。会場で選手の皆さんに飲料水やお茶などを配っているボランティアの方、子どもたちも一生懸命応援です。太鼓を叩いて選手に気概を、大きな気概を与えるよう頑張って太鼓も叩かれました。秋晴れの島田を8836人が疾走しましたが、大会アドバイザーの千葉雅子さんも選手の皆さんに声援を送っていました。最初の頃でしょうか、大勢の疾走する皆さんの写真がアリの入れる間もないというぐらい密集して8836人の人たちがスタートして走りました。今年の大井川マラソン、とてもお天気が良くて良かったですね。
次は町の話題です。10月8日、心のバリアフリー化を社会福祉協議会が主催するふれあい広場がプラザ大売で開催され、多くの市民が訪れました。39回目を迎えた今回は、筆談、展示、手話教室のほか、小中学生による一日社協会長体験や、恒例の赤ちゃんハイハイレースなどが行われました。この日は子どもから、高齢者まで障害の有無にかかわらず、誰もが楽しく触れ合い、福祉の理解を深めました。10月20日、かっこいい機関車集合。秋晴れのもと、大井川鉄道新金谷駅で SL フェスタ in 新金谷が開催され、多くの鉄道ファンや家族連れでにぎわいました。機関車大集合では、蒸気、電気、ディーゼルの機関車の計5両が初めて揃い、観客を魅了しました。他にも、犬くぎ打ち体験や中井誠也氏の写真教室など、普段はできない体験に子どもたちは目を輝かせていました。10月2日、バラの香りに包まれて、バラの加工へ、11月2日、バラの香りに包まれて、バラ農家公園で秋晴れが見頃を迎え、11月11日までバラ農家フェスティバルが開催されました。園内では約8700株のバラを植栽。この秋は台風の影響で落下があり、開花が少し遅れたものの無事に花を咲かせてくれました。期間中はマーチングバンドや吹奏楽のコンサート、オーストリアの陶芸家岡田リス橋による陶芸教室などのアトラクションも行われました。10月20日、秋の味覚を楽しみに、6号地区で活動する子育てサロン、子育て団体アイアイサロンが地区の親子を募った芋掘りを行いました。参加した33人は爽やかな秋晴れのもと、東町の畑でさつまいも収穫を体験。子どもたちは大きく育った芋を友達や家族と協力して掘り出し、大物を掘り当てた時には誇らしそうに友達と見せ合っていました。収穫したさつまいもはそれぞれ袋に詰め、お土産として家庭へ持ち帰りました。10月8日、伝統を継ぐ可憐な舞。江戸時代から旧発地区に伝わるお千両踊りが同地区の天王神社の秋祭りで奉納されました。この踊りはかつて旗織の娘お千が旅人の労をねぎらい、地元のお茶でもてなした姿を表現したものです。今年は初倉小学校の女子児童13人が踊り子として参加、色鮮やかな花笠や衣装を身にまとい踊りを披露。その堂々とした姿に観客から大きな拍手が送られていました。10月11日、郷土の文化を学ぶ島田第四小学校体育館で、島田大祭保存会による島田大祭出前講座が開かれました。 この講座は島田の伝統文化を調べる総合学習の一環として実施、3年生の児童73人が大祭の成り立ちや大名行列、衣装や道具などについて学びました。講座の後半には保存会による実演や大鳥毛、サミ箱の道具に触れる体験もあり、児童たちはその大きさやその重さや大きさに驚いていました。以上で町の話題を終わります。
今度は市政アラカルト新庁舎等整備基本計画審議会を開催。10月29日市役所新庁舎の整備について検討する新庁舎等整備基本計画審議会が開催されました。審議会では新庁舎の規模や機能、配置計画などを検討し、来年3月に市へ答申を提出する予定。初回となる今回は染谷市長から8人の委員へ委嘱状が手渡され、名城大学都市情報学部の海道清信教授が会長に選任されました。海道会長は、基本構想を踏まえ具体的な建物や周辺地域についていろいろな角度から委員の皆さんと論議をしていきたいと抱負を語りました。問い合わせは資産活用課、電話 36-7169 です。今度は新島田の一品に18品を新たに認定。市では島田の一品を新たに18品目認定し、10月31日に市役所で認定証授与式を行いました。島田の一品は新市誕生10周年を記念して平成27年に創設、市の魅力を高め認知度を向上させるシンボルとなる産品を認定しています。今回は今までの認定にかかわらず応募のあった81品の中から新たに18品を認定しました。また今回からは新たに緑茶部門を設け、普通蒸し煎茶と深蒸し煎茶の各一品が選ばれました。染谷市長は島田の代表として世界に向かって羽ばたいてほしいと関係者を激励しました。問い合わせは商工課 36-7164 です。今度は国指定の史跡諏訪原城を描いた原画を市に寄贈。9月27日金谷地区菊川にある諏訪原城跡のかつての姿を描いた原画が作者である香川源太郎さんから市に寄贈されました。原画は島田市博物館で9月2日まで開かれていた城郭原画展に展示、1570年頃諏訪原城を描いた作品で、土塁の場所など最新の調査結果が反映されています。香川さんは山城は地図や縮図だけで描くのは難しい、現地調査なども行って描いていると制作の苦労を語りました。市ではこの原画を展示や講座などで活用する予定です。問い合わせは博物館です。電話 37-1000-1000 です。中小企業・小規模企業振興推進会議を開催。市では10月29日、中小企業などの振興策について話し合う島田市中小企業・小規模企業振興推進会議の初会合をプラザオールリで開きました。これは4月に制定した市中小規模・小規模企業振興基本条例に基づき設置されたもの。委員は市内中小企業や経済団体などから推薦された11人で構成し、年2回程度の会議で協議を進めていきます。この日は牛尾副市長から委員へ委嘱状が手渡され、会長には島田商工会議所の佐久間昌司専務理事が選ばれました。問い合わせは商工課36-7164です。続いて島田未来カフェで緑茶化アイディアを提案。市は10月14日金谷公民館で島田未来カフェを開催しました。テーマは楽しく作ろう緑茶化された緑の街。このカフェの開催は2回目で、無作為抽出で募った市民25人と相模女子大学の学生4人、 NPO しましまの7人が参加しました。参加者はお茶ソムリエや茶畑アート、緑茶化アイドルなど様々な緑茶化の提案をしてくれました。問い合わせは地域づくり課36-7197。 共同推進課36-7402です。今度は地域の放送局 FM 島田開局10周年を祝う10月5日コミュニティ放送局の株式会社 FM 島田が開局10周年を祝い、島田音楽広場で記念式典を行いました。 FM 島田は市と商工会議所を発起人として平成20年7月に設立され、同年10月1日に県内の9番目のコミュニティ FM 局としてラジオ放送を開始しました。同社の八木和夫社長は、節目を祝うことができて光栄、これからも地域の魅力を発信していきたいと述べました。染谷市長は、今後も市民や多くのリスナーに愛される放送局になってほしいと祝いました。問い合わせは広報情報課、電話が 36-7118 です。続いて、インドネシア、カンボジアから民間大使が来島、島田に来ました。10月29日から11月1日までの間、インドネシアとカンボジアから民間大使7人が島田市を訪れ、市内小学校で交流授業を行いました。大使たちは31日に市役所を訪れ、染谷市長を表敬訪問しました。それぞれ日本語で、日本の小学生に自分たちの文化を紹介できる機会が持てて嬉しい。自国を顧みる機会になった、などと充実した交流体験について語ってくれました。染谷市長は、子どもたちにとって世界を知る良い窓口になっている体験、日本人と心が通うきっかけになればと、今後の交流にも期待を寄せました。問い合わせは学校教育課36-7955です。最後は、円滑な情報処理を目的に災害対策本部運営訓練を実施。市は10月15日大規模災害を想定した災害対策本部の運営訓練を実施しました。職員は次々に寄せられる被害情報を情報処理フローに沿って整理、県や陸上自衛隊、消防局や中部電力などと連携して、協力要請を含む応急対策の立案や意思決定が的確にできるかを確認しました。また、報道機関に被害状況を伝える記者会見も合わせて訓練しました。問い合わせは危機管理課、電話が 36-7143 です。以上で市政アラカルトを終わります。
続いてのお伝えです。民生委員・児童委員の一斉回線を行います。市では現在190人が民生委員・児童委員として活動しています。12月から次期委員の推薦が始まり、来年12月には一斉回線を行います。困っている人、助けが必要な人のために一緒に活動してみませんか。お問い合わせは福祉課、電話 36-7407 番です。民生委員・児童委員とは、一人暮らしのお年寄りや障害のある人、生活に困っている人など、誰もが安心して暮らしていけるように、身近な相談役をボランティアで行っているのが民生委員・児童委員です。国から委嘱を受けた非常勤の公務員で、任期は3年。ただし、専門職ではないので、相談内容に応じて、行政などの専門機関へのパイプ役を担います。すべての民生委員は児童委員の職も兼ね、高齢者だけではなく児童に関する相談支援も行っています。中でも児童に関する相談支援を専門的に行う委員を主任児童委員と呼んでいます。主な活動内容です。現委員の任期は2019年11月30日までで、2019年12月には一斉回線が行われます。市では今年の12月から地域をよく知る自治会長に次期委員の推薦をお願いしていきます。推薦を受けた人には2019年12月に行われる委嘱状伝達式で正式に委嘱を受けてから以下の活動を行っていただきます。個別相談支援活動、介護福祉子育て教育健康医療などに関する相談など、訪問連絡活動、一人暮らしの高齢者の見守り相談など、民生委員・児童委員協議会運営研修、定例会研修会専門部会など、行事事業会議、学校の入学卒業式イベント参加、関係機関会議など、 活動日数は月平均13日、昨年度の1人当たりの平均です。民生委員・児童委員のバッジもここに掲載されています。幸せの芽生えを示す四つ葉のクローバーに、民生委員の実の字と児童委員を示す双葉を組み合わせ、平和のシンボルの鳩をかたどっています。民生委員・児童委員 Q&アンサーのコーナーです。民生委員・児童委員になるにあたって特別な資格や知識が必要ですか？答えです。必要はありません。地域住民の一員として住民の身近な相談相手となります。自ら問題を解決するというより、困っている人を行政や専門機関へつなぐパイプ役となります。一人で活動するのは不安なのですが、答えです。民生委員・児童委員は担当地区を持って活動しますが、民事協、これは民生委員・児童委員協議会の略で、すべての民生委員・児童委員が所属しています。協議会では、委員それぞれの活動に通じて、把握する地域の課題を共有し、対応方法について検討したり、委員同士の学習の場として研修を実施したりしています。この民事協に属しているため、活動の中で悩んだときは仲間に相談し、協力して対応することができます。住民から様々な相談を受ける上で注意しなければならないことは？答えです。民生委員・児童委員には守秘義務が課せられています。住民から受けた相談内容や個人情報に関することは、支援の中で必要な関係機関と情報共有以外は他人に話すことは認められません。ここで東町の民生委員野村和夫さんのお話が掲載されています。頼ってもらえることがやりがい。普段は一人暮らしのお年寄りの相談に乗ったり、公民館で開かれるカフェなどに参加しています。東町は元気な人が多くて、話していると元気をもらえます。仕事を続けながら自分のペースで民生、児童委員として活動していきたいですね、という野村和夫さんのお話でした。以上、お問い合わせは福祉課36-740番へどうぞ。07番へどうぞ。はい、続いてのお伝えです。第19回静岡市長対抗駅伝が行われます。12月の1日土曜日午前10時スタートです。島田市チームは昨年より上位入賞を目指し、12区間 42.195 キロを、キロメートルを駆け抜けます。ふるさとへの思いをたすきでつなぐ選手たちに熱い声援をお願いします。それでは監督コーチ皆さんの選手の皆さんの名前をご紹介してまいります。監督は増田正康監督、コーチは山田正弘さんです。一般男子40歳以上です。主将です。自衛の相原正弘さん、会社員の杉山文俊さん、一般男子です。杉山さんは会社員の方です。一般男子会社員の片川淳二さん、会社員の松原誠さんです。高校生女子です。東海大朝陽高校の中川千尋さん、島田高校の池田沙織さん、常葉大菊川高校の町真凛さんです。高校男子は島田高校の杉本範也さん、島田高校の山本いつきさんです。中学生女子です。川根中学校の新村ルナさん、六郷中学校の渡辺花さん。小学生女子です。初倉南小学校の太田あやめさん、大岡小学校の仁田ほのかさん。一般女子です。会社員の秋山ルナさん、帝京大の亀山のぞみさんです。中学生男子です。初倉中学校の塚本聖吾さん、六郷中学校の立花大人さん、島田第二中学校の太田裕樹さん。小学生男子です。 島田第三小学校の吉松大和さん、八倉南小学校の川上優さん、大津小学校の秋山るあさんです。皆さんでぜひ頑張っていただきたいですね。チームを盛り上げ、昨年より一つでも上位を目指しますという力強い言葉も掲載されています。お問い合わせはスポーツ振興課36-7219番へどうぞ。